はい、ではですね、統計数学の第7回の、解説を始めます。前回の週はお休みだったんでしたっけ？ということで、ですけども、とにかく淡々と行きましょう。で、あとですね、だんだんとコロナ、新型コロナウイルス性肺炎の、感染者数が増えてきているようです。で、一応僕も確率論の専門家ですから、そろそろだんだんやばくなってきたかなと。まだ福岡行けそうだけど、もうちょっとかなということなので、もう大学が何と言おうとですね、あんまりやばそうになったら、早めにですね、僕は対面の授業をなしと、全部オンラインというふうにする可能性があります。で、演習も同じようにします。で、それらはすべてMoodleで、宣言する予定ですから、前日には少なくともちょっとMoodleを見てください。少なくともですね、対面をやめるということになったら、全員にメールを送ることになると思うんですけど、とにかく、少し注意してください。とにかく、今週かな。この11月の間はやりますけど、12月になってくるとちょっとわかりません。ちょっと、ちゃんと見た方がいいと思う。はい。で、ともかくですね、じゃあ、やりましょう。ということで、今日からですね、ようやくいろいろやってきて、準備もできたところなので、確率論における極限定理と、この講義の本題に入ります。講義ノートは51ページっていうところです。4、確率論における極限定理と。で、今日はとにかく、まず、その極限定理っていうのは、要するにある確率変数の収束をいろいろ言うわけですけど、その確率変数の収束っていうのはどういう概念なのか。少なくとも3通りぐらいあるので、本当は4通り以上あるけど、4つ目はちょっとややこしいか言わないことにして、3通りがどういうものなのかということをまず説明し、それから今度はその中でも特に法則収束とか分布収束と呼ばれるものに対して非常に有効であるところの特性関数というものについて、説明します。で、今日はそこまで。で、来週はその特性関数の一つ重要な性質今日説明するんですけど、それがなぜ正しいのかという、フーリー変換ということなんですが、それを来週やる予定です、今のところ。で、それで一応すべて極限定理に関する、準備ができたということで、その次の週、再来週ですね、再来週からいよいよ確率論における極限定理、特に中心極限定理とかそれ以外ね、統計学でもよく使うような定理っていうやつをどんどん、示していくというか、料理していくと、そういうふうにしようと思います。ということで、今日はとにかくその極限定理をやることに必要な、道具立てを、最後の道具立てというか、収束ということに、極限とか収束に関する道具立てをやるので、しっかり、学習してください。で、演習問題としては、今日のところ、以前のところ等に関係するものをいくつか出してあります。少し授業とは前はしてないけども、授業よりちょっと後のところが、後じゃないか。前の週の授業のやつとかが演習問題に出たりすることもありますけど、やってみてください。はい。じゃあ、とにかく極限定理をやります。ということで、まず 4.1 節。確率変数や分布のいろんな収束の違い、ということですね。で、確率変数の収束を考えるんですけど、すでにやってきたんですけど、それ、っていうのはですね、そのどういうレベルで、収束が言えているのかっていうのはいくつかこうレベルがあるんですね。で、それについて3つまとめておこうというわけです。で、この51ページの真ん中辺に黒丸が4つぐらい書いてありますから、そこを見てください。で、まずですね、今考えているのは YN っていう確率変数の列と、それから収束先の候補 Z っていう確率変数があるとします。なんで X っていうのを使ってないかっていうとですね、X1、X2、X3 は、独立度分布で、独立で、なんとかかんとかでって、後でいっぱい出てきて、ちょっとそれと紛らわしいから、もうわざわざその YN っていうのが Z に行く、確率変数 Z に行くとか行かない、収束するしない、そういうふうな書き方を一応していました。で、一つ目、とにかくこの YN っていうやつが N が大きくなった時に、Z、大文字の Z っていう確率変数に外収束する。日本語では外収束です。英語では converges with probability 1とか converges almost surely とかそういう言い方をします。almost surely っていうのが普通かな。とにかくそういう言い方をします。どういうことかというとですね、4.1.1 節に書いてある通りです。 yn の n 無限大にした極限を取ります。確率変数なんですけど、とにかく構わずに確率変数なんだけど n 無限大にした極限を取る。でそうするとそれがちょうど z に等しい、確率変数 z にイコールである。そういう確率が1。もう同じことですけど、だからリミットが z に等しくないっていう確率が0。こういうことが成り立つときに外収束すると。まあ、converges almost surely と、そういう言い方をします。これ一つ目の黒丸。二つ目の黒丸。今度は yn が z に確率収束すると。converges in probability という言い方をします。なんか with probability 1とちょっと似てるんですけど、in probability っていうのはこの2番目です。黒丸です。とにかくこれ何言ってるかっていうと 4.1.2 式です。yn と z の差がイプシロンより大きくなるような確率は0になります。これがいくら小さいイプシロンについても成り立ってます。という時に 4.1.2 です。まあ、だから 4.1.1 も 4.1.2 も n を無限大にしたら yn と z が割と近いでっていうことを言ってるんですけど、そこの細かさにちょっと差があるっていうわけね。細かいっていうか情報量に差があるわけです。4.1.1 の方はとにかく yn が z に等しくない、収束しないっていう確率は全部0だよって言ってます。で、絶対収束するって言ってるね。そういう意味で。確率1で収束する。4.1.2 の方は yn は z に近づいていくんだけど、必ずしも yn が z に n 無限大でイコールになるとは限りません。ところどころ n が大きくなっているときに、ところどころちょっとずれて、また z に近くなってみたいな、そんなことがあってもええよって。そういう感じですね。そういうのも許すよっていうのが 4.1.2 です。で、これ二つ目の黒丸。次、三つ目の黒丸。yn が z に法則収束するとか、分布収束する。で、converges in law とか、converges in distribution とか、in distribution っていう言い方が多いと思うんですけど、まあ、とにかくそういう言い方をします。で、これどういうことかというとですね、まあ、累積分布関数、普通の分布関数ですね。yn と z の分布関数をそれぞれ大文字の f の添え字の yn とか添え字の z って書くと、この fz が連続なすべての x においては、yn が、yn の関数 yn とですね、の極限が関数 fz、関数 f の添え字の yn の極限が fz の値に等しい。と、こういうわけです。だから fz の不連続点についてはよく知らないよと。それ以外ではちゃんと一致するよ。そういうこと、極限に行くよと。それが三つ目の黒丸です。ただしつこいけどここで言ってるのは、あくまで分布関数が等しくなる。ね、極限として、こう、イコールになる。っていうことしか言ってません。四つ目の黒丸に LP 収束っていうのを一応書いたんですけど、これはもうちょっとこの、講義ではやりません。LP っていうのは、まあ、ルーベーグ積分をやらないと、まあ、あんまり意味がつきにくいもので、これもちょっとこの講義では触れないことにします。もうルーベーグ積分やってないからね。で、今までもちょこっと言ったようにですね、これら3つの、収束概念の間にはですね、以下のような関係がある。4.1.4 なんですね。外収束するっていうのが一番偉いんです。外収束すれば確率収束します。でしかも確率収束すれば法則収束もします。だから上の黒丸から下の黒丸に行く方向に矢印が流れてる。こういうわけね。で、まあ、外収束と確率収束の違いはもう上でもちょこっと言いました。外収束するっていうのは、まあもう確率1で yn の極限は z やと。z も yn も確率変数でいいんですけど、確率変数同士極限がね、等しいっていうことを言ってる。これ外収束。で、確率収束の方は、その yn は z にまあ大体近づいていくんだけど、あくまで yn そのものが極限を持ってて z に行くかどうかは聞いてません。ね。yn が z とイプシロンぐらいずれるような確率は最終的に0だよって言ってるだけ。n が無限大に行ったら0だよって言ってるわけで、時々 yn が z からフィュッとこうずれてしまっても別に困らないんです。困らないっていうのは確率収束するうちに入ってます。そういう意味で、外収束しなくても確率収束するっていう例は存在するわけね。で、3番目、確率収束するっていうのはでも yn と z がめちゃくちゃ近くなるっていうことや。めちゃくちゃ近くなるよって言ってるから、そしたら分布も、累積分布関数も一緒になって多分当然だよね。 だから確率収束するんだったら法則収束または分布収束がすると。2つ目の黒丸から3つ目の黒丸は出るっていうわけです。でも、逆は無理、一般には無理。なんでかっていうと FZ が連続な全ての点においてこの分布関数が累積分布関数が等しくなる、極限でね、等しくなるっていうのは分布収束です。 FZ の不連続点では等しくなるかどうか分かりません。不連続点でなんかギャップがあるわけね。こう、その大文字 Z の確率変数が何かの値を取るっていうギャップがあるんだけど、そいつは YN の方では、こうなんか別のとこにちょっといるかもしれない。N 無限大の極限でたまたま降ってイコールになるみたいな。そんな感じかもしれない。だからそこはよくわかんないので、だから、その法則収束とか分布収束しても確率収束するとは一般に言えないと。こういうわけなんですね。では、今まで出てきた3つの収束概念の典型的な例を挙げておきましょうということで、52ページです。まず1つ目、外収束。Convergence with Probability 1っていうやつは、典型的な例。対数の共法則ですね。もう前回やったけど、一応ここ復習しとくと、まあ、そこに書いてある通り、まあ、X1 から Xn、点点点点が独立同分布であると。共通の期待値 M にしますと。ね。そうすると、まあ SN ね、XJ の和と MN、それを N で割って平均ね、定義すると、N 分の SN、つまり MN ですね。MN、N 無限大の極限が M になるという確率が1です。確率1で MN の極限は絶対存在して、かつそれは M、共通の期待値 M に等しいよって言ってる。これは本当に ML の極限が存在するっていうことが保証されているので、外収束。プロバビリティ1になるわけね。で、確率収束の方は対数の弱法則です。その定理 4.1.2 ですね。で、4.1.8 を見てもらうといいわけですけど、まあ、この対数の共法則とほぼ似てるんだけど、とにかく MN が小文字の M からイプシロンぐらいずれる確率っていうやつは最終的に0になるよと。でも MN が小文字の M に本当に N 無限大で収束するかどうかはよく分かってませんというわけです。まあ、実際には対数の共法則があるから保証されてるけど、対数の弱法則の主張の中には MN の極限が存在するかは保証されてない。そういうわけね。で、法則収束、分布収束の、典型的な例は中心極限定理です。まあ、数理統計学などですでに皆さんやったと思うんですけれども、まあ、一応書いときましょう。大事だからね。で、これの証明をまあ、ある程度分かってもらうというのが、まあ、この講義のまあ一つの主眼なので、証明は後でやります。定理 4.1.3 ですね。まあ XJ、今まで通り XJ 独立同分布。で、XJ の平均期待値を M から、標準偏差をシグマ。で、そうすると、まあそこに何か書いてあるように、4.1.10 に書いてあるような ZN っていうのを定義すると、4.1.11 が成り立つと。いうことで、ZN というやつが A 以上 B 下になってる確率。で、これを N 無限大にすると、その右辺で書いてある積分で書けますよっていうことになってるわけですね。で、まあ、その下に中心極限定理の、まあ、説明みたいなのが書いてありますけど、これはまたどうせもう一回中心極限定理出てきたら言うので、から皆さんも数理統計でもやったはずだから、まあ、ここではもう何も言わないことにしましょう。でですね、まあ、とにかくこういうふうに確率収束とか、まあ、その外収束とか、分布収束とかありました。で、これからじゃあどういうことやっていくのかっていうことが53ページの、まあ、上半分ぐらいに書いてあります。これ以降で扱う問題意識の説明。こういうことになります。で、ですね、とにかく、まあ、これから中心極限定理と証明したいんね。で、さっきも言ったように、その、世の中に広く成り立って、または証明できて、で、いろいろ役に立つっていう収束は、もちろん確率収束とかもそうなんですけど、特に分布収束、法則収束が多いです。だから、法則収束をこれからやっていきます。で、そういう時の状況を、まあ、ちょっとまとめると、大体なんか、以下のような感じじゃないのっていうわけです。どういうことかっていうと、 なんか確率変数の列 123x1x2x3 点点点がある。これ例えばコインを投げるね。xj っていうのはコイン、j 回コイン、j 回目に出たコインの表とか裏とかそんなやつね。そういうやつが x なんとか。でそれらの和とかね、対数の弱法則とか強法則を思い出してもらうと、xj の和とか考えましたから、和を考えると。中心極限定理だと和を考えて、さらになんかルート n で割ったりとかする。スケールすると。で、新しい確率変数を zn っていうのを定義すると。で、zn の確率分布を求めたいよねってこういうわけです。でところがですね、zn の確率分布を直接計算できればいいんですけど、大抵の場合それはすぐにはできません。ですぐにできないだけではなくって、非常にややこしかったり、よくわからんかったりする。だけど、この後出てくるように、中心極限定理もそうですけど、わけのわからんというか、ちょっと、まあ、ある程度の性質を満たしてれば、その ZN の確率分布がきちんと計算できなくても、N 無限大の極限に対しては何か計算できる。そういうことが多いんですね。ということで、そういうのに役に立つような方法を考えようというわけです。それがこの次の説でやることなんですけど、で、まあ、このような状況なので、以下の問いに意味が出てくると。こういうわけですね。まあ、かなり漠然とした書き方なんですけど、とにかくなんかこう、z っていう確率変数とか、z1、z2、z3 とかなんかある。で、確率分布を計算することは不可能なんだけど、なんか期待値とか、なんかそんな計算できるかもしれない。そういうのを計算して、で、まあ、z とか zn の分布をうまく特徴づけろ。特に極限を求めよう。こういう問いなんですね。これをこれからやっていきたい。で、そのための数学的手段を学んでいきたい。こういうわけです。で、まあ、この次の 4.2 節では、この問いに対する一つの答え、まあ、それ特性関数の方法っていうんですけど、それを、まあ、紹介します。で、まあ、まあ、おまけみたいなもんですけど、特性関数と関連して、モーメント母関数とか、からモーメントというものをもう一回考えて、こいつらからもやっぱり上の問いに対する答えを引き出す。そういうことをやります。ただし 4.2 節では証明は全くありません。で、一番大事なところの証明は次回に回します。ではですね、講義ノート53ページの下から半分、3分の1ぐらい、4.2 節、特性関数と母関数っていうところに行きます。で上で述べたように、とにかく確率変数の収束等をやりたい。で、だけど、その確率変数 zn とかの分布はきちっと計算できない。計算できないけど、なんかもうちょっと別の量を考えて、で、最終的には zn の極限をなんか規定したい。こういうわけです。で、特にその法則収束っていう収束の仕方に着目する場合には、これに対して非常に相性のいいやり方がある。それが特性関数っていうものなんですね。それをこの説で学びますというわけです。で、4.2.1 節、特性関数、その定義と、まあ、簡単な性質をまず述べましょうというわけです。教科書じゃない、講義ノート53ページの一番下のところですね。定義 4.2.1、確率変数などの特別特性関数を定義しています。確率変数 X に対して特性関数、これキャラクテリスティックファンクションって言いますけど、まあ、これを 4.2.1 の節で、式で定義すると。φs って書くんですけど、これを e の expectation、ね、期待値。何期待値と取るかっていうと、指数関数の方に isx 載せるんですね。isx を載せて、その指数関数の期待値を取ります。こいつです。で、i っていうのはもちろんルート、マイナス1のルートね。虚数単位。これを、まあ、確率変数 X の特性関数。こういう風に言います。これ53ページ終わり。で、54ページに行って、今度は確率ベクトル。ね。X1 から Xn まで確率変数がいっぱいあるとき。そのときに、まあ、結合特性関数っていうこともあるし、特に何も言わない特性関数っていうこともありますけど、とにかくそいつを 4.2.2 のように定義すると。X1 から Xn に対して、パラメータ S1 から Sn を導入して、で、やっぱり指数関数の方に i、ね、虚数単位かける s1x1、s2x2 っていうこの積をずっと和にして並べる。そいつをエクスペンションの方に乗っけて、 期待値だ。こういうやつね。で、これを、まあ、結合特性関数とか単に特性関数とか言います。というわけ。で、特性関数っていうのは、まあ、確率密度関数等のフーリエ変換になってるわけですけど、54ページのその定義のすぐ下の太字ね。まあ、これについてはちょっとフーリエ変換はまだ数学科ではやってないような気がするので、まあ、とにかく、後で少し注意して、で、その次の説で解説します。まあまあ、それ来週ね。来週解説します。で、特性関数の性質っていくつかあります。一番重要なのは、ちょっとその次の小さい説に回して、とにかく、まあ、すぐわかるようなことを命題 4.2.2 として列挙してあります。まあ、以下のようなものがあるよっていうわけね。とにかく、で、まあ、特性関数って、どんな確率変数の特性関数かわからんといかんから、特にファイのとこに、まあ、下付き X って書くことが多いですね。な、とにかく、確率変数 X の特性関数 φX と書きましょう。で、以下が成り立ちます。括弧1番。S を0に入れたら、0入れたら、φ の値1です。これを定義見てもらえばわかります。ね。S に0入れたら、要するに指数関数の方0だから、1の期待値取ってることになるね。1の期待値は、それは1だわね。おしまい。一つ目終わり。次、二つ目。φX、ね、特性関数は絶対値取ったら1を超えない。これもすぐわかります。要するに期待値を取る中身が E の ISX っていうやつで、これサインとかコサイン、コサインなんとか足す I 倍のサイン何とかで絶対値1だから。絶対値が1以下のものの期待値取ったらやっぱり絶対値1以下。それだけ。3番目、φn、φx の中にマイナス t 掘り込んだら、t じゃなくてマイナス t 掘り込んだら、t を入れたやつの複素協約になる。これももうすぐですね。E の指数関数の方に ISX が載ってるやつをオイラーの公式使ってコサインとサインで書いてやればよし。で、コサインが偶関数、サインが奇関数っていうことまで使えばこれで出てきます。おしまい。ね。はい。まあ、これカッコ1番ね。命題 4.2.2 のカッコ1番。で、2番。φx は実数軸上の一応連続関数であると。まあ、一応連続とか言ってますけど、まあ、連続関数である。こういうわけね。で、これ要するに、s を変えたときに、このキャラクテリスティックファンクション、特性関数が連続関数ですよって言うんですけど、それは特性関数の期待、定義に戻って、で、これが連続関数であるっていうことを示してしまえばいいわけです。まあ、そんな難しくありません。括弧3番。φx は、正定値関数である。正定値関数ってあんまり皆さん聞いたことないと思うんですけど、これは重要なことなので、ちょっとここで導入しました。ポジティブデフィニットファンクションって言います。で、どういうことかっていうとですね、これ、その 4.2.3 を満たすっていうやつが正定値関数の定義なんですね。これなんかすごく変なんですけど、とにかくまあ、複素数をね、全部で N 個持ってきます。N も任意なんです。で、とにかく持ってきて、実数もそれに合わせて t1 から tn 持ってきます。で、こんな和を作るんですね。4.2.3 に書いてある。zk と zl の複素協約考えて、そいつに φx の中身、引数が tk-tl になったやつ。そういう和を取ります。そうすると、こいつはいつも正やで。正または0やで。で、この性質を満たすのを正定値関数と、こう言います。まあ、とにかく φx はこうだって言うんですね。で、こんなんほんまかなと思うけど、特性関数の定義に戻って考えたら、これもすぐです。これ、特性関数は、とにかく指数関数の方に ISX が載ったやつの期待値だよね。で、今の場合、φx っていうのが tk-tl に、tl になってるから、s を tk-tl に直すわけ。で、まあ、和をですね、和とその期待値を取るっていう順序を交換して書き直してみると、これ、絶対値、なんとかの絶対値の事情の期待値って括弧になっていることすぐわかります。というわけで、これ、正。まあ、3番も OK。4番。X の分布が対象だったら、φx は実数値関数である。これもそうです。オイラーの公式使って、さっきから言ってるように、指数関数の方に ISX が載ったやつを、cosine 足す isine っていう括弧で書いてやればよし。ね。実数じゃないところは sine のところだね。でも、サインは奇関数なんで、X の分布が偶関数だったら、サインのとこは0。つまり、虚数がかかっているとこは0となります。で、5番と6番も、まあ、そんな難しくありません。5番と6番は何言ってるかっていうと、 その X の R 字のモーメント、以前定義しましたね。X の R 乗の期待値ってやつです。こいつが存在することと、それからその φ の、R 回微分、原点での R 回微分っていうのがどれぐらい関係してるかっていうようなことを書いてるのが5番と6番です。で、5番はまず X の R 字のモーメントが存在するんだったら4.2.4が成り立つよと。こう φ を S で R 回微分して、で、i、虚数単位の R 乗分の1倍しとかんといけませんけど、それやったらこうなるよっていうわけです。別に難しくありません。4.2.1、さっきの特性関数の定義を見て、S で何回も微分してください。すぐ出ます。おしまいです。で、逆にですね、この、特性関数が原点において 2m 字の微分を持つんだったら、m は正の整数として。そしたら、x の 2m 字のモーメントが存在して、4.2.5の関係式が成り立つ。こういうわけです。で、ちょっと面白いかもしれないのは、これ今は 2m 字のモーメント微分があるっていうことでやってるんですけど、こう 2m プラス1次みたいに3次とか5次の微分があるとして、じゃあ3次とか5次のモーメントが存在するかっていうと、一概にはこれ言えません。でもこういう性質がありますよっていうわけです。命題4.2.2ですね。で、あとこれはもう確率変数に対しての性質を述べましたけど、これ確率ベクトルについての性質も同様に類似の性質はあります。もうそれ書くとまたぐっちゃーっと式がややこしくなるからもう書きません。で、最後にですね、独立な確率変数の特性関数について何が言えるかっていうことを述べておきます。これいろいろ大事になるので書いておきますね。で、とにかく、さっき確率ベクトルについて特性関数を作ったんですけど、同じように、だからそのノリでですね、単に xy を確率ベクトルとみなして、大文字の xy をね、この結合特性関数を作りましょう。4.2.6を作りましょう。こう書きます。ここで注意してほしいのは、x は指数関数の型に i×s×x。y の方は s じゃなくって t ですね。t×y っていう格好で載ってます。で、st 二変数の関数になってるね。こういうのを考えると、命題4.2.3だっていうわけです。xy が独立であるということと、4.2.3の括弧 a、xy が独立であるということと、この st の関数、二変数の関数であるところの結合特性関数が、実は x の特性関数引数 s から y の特性関数引数 t の積になってる。積に分解する。この2つが同値であるっていうわけですね。これなかなか重要な性質なので注意しておきます。で、証明は簡単です。特に a なら b の方はもうすぐ出ます。定義、その st 二変数の関数の結合特性関数を定義考えて、で、e の isx と e の ity っていうやつの積の期待値です。でも s と x と y が独立ですから、この指数関数の型に乗ったやつら同士も独立。独立な確率変数の積の期待値は、期待値の積に分かれるっていうのが以前、もうね、期待値のところでやったから。それ使うともう4.2.7。ね、54ページの一番下の式が出ると。これで A ならば B は OK です。それで、B から A の方は、これから、やる予定の反転公式等を使えば、出るということになっています。で、またはこの後の命題4.2.5の二変数版を使っても、できます。この証明についてはあまりも言わないことにしましょう。ではですね、4.2.2講義ノートだと54ページ、55ページ、ごめんなさい、55ページの上から5、6行目、特性関数で反転公式と確率変数の収束についてというところに入ります。これが大体今日の主眼ですね。で、もう先に述べたように、その確率分布関数とかを計算しにくいっていうような確率分布ってね、いっぱいあります。特に例えばサイコロを N 回投げて、 で、出た目の数を SN とするみたいなやつ。ああいうやつっていうのは N が大きくなってくるともうぐちゃぐちゃで、それ式は書けるけど、だから何っていう感じになるわけね。まあ困ると。で困るんだけど、なんかもうちょっとわかりやすい量を計算して、そっから逆にね、SN とか、まあ MN とか、中心極限定理出てくるような量とかね、そういうのをなんかこう、うまいこと推測するというか、決めていきたいっていうことをやるわけです。それやりたいと。で、その特性関数作ったんだよね、すでに。で、特性関数は、なんか独立な確率変数の特性関数はなんかこう積に分かれるとかなんかいろいろいいことあったからさ、こう非常にいいわけだ。でもなんかうまいこといくかもしれない。ね。だけど、特性関数が計算できても、そこから元々の分布が分からなかったら意味がないですよね。だからそのちゃんと特性関数から元の分布は分かるんですかっていうのが、この説で考えたいことです。で、まあ一つ目の、まあ決定だみたいな答えっていうのが、はじめの定理、定理 4.2.4、レヴィーの反転公式って書いてますけど、そこで書いてあります。それなんですね。じゃあちょっと解説しましょう。レヴィーの反転公式、定理 4.2.4。で、まあ確率変数と確率ベクトルのこと両方書いてありますけど、まあ主に確率変数で話をしていきます。まあベクトルの方は、まあ変数のやつをこう多次元版に拡張したみたいな感じだから。まあとにかく確率変数 X の特性関数を φX としましょう。で、A は B より小さい数としましょう。で、一つだけ条件があって、X が A にエグザクトに等しいとか、X が B にエグザクトに等しいっていう確率は共に0だとしましょう。ね、X が A に集中してるとかそういうことはないっていうわけね。で、もしそうだとしたら、ですけど、4.2.8 が成り立つよと。大文字の X が A 以上 B 以下である確率。今、X が A とか X が B の確率は0って言ったから、これは大文字の X が A と B の間にある確率と言っても一緒ですけど、そいつは 4.2.8 の右辺のリミットで定義できる。定義できるというか計算できるっていうね。で、4.2.8 の右辺何言ってるかっていうと、マイナス T から T まで積分するんだと。何積分するかっていうと、2π 分の1をまあつけて T で積分する。で、積分される中身はっていうとね、IT 分の指数関数の方がなんか E の -IAT とか -IBT っていうやつがあって、引き算になってて、分子。というかこんな変なものを挟んで、で、φxt っていう特性関数を積分しなさい。積分したら、結果的に、これ、大文字の x が a から b に入ってる確率が出てくるよと。こういうことを言ってるわけです。これ、括弧1番ね。で、括弧2番は、これをベクトルに拡張した。X1 から Xn まで、この、確率変数がある場合に拡張したバージョンです。で、まあ、もう見てもらうとわかるから、なんかややこしくなってるだけや。ね。1変数 X の時は1個だけの積分やったのが、N 個の積分になってるとかね。なんかちょっとごちゃごちゃっとなってるだけでほとんど変わりませんから、まあもう見とってください。ね。まあ、とにかくこういうレヴィーの反転公式が成り立つというわけです。これすごく大事です。なんで大事かっていうと、4.2.8 式とかね、右辺の積分を計算したら、特性関数 φx が分かってて、この積分を一生懸命やったら、左辺に出てる、この x が a 以上 b 以下の確率が分かるよって言ってるわけ。これはすごいですね、と。大事ですね、っていうわけです。これも非常に大事な定理なので、でもちょっとなんとなく魔法みたいな式ですから、これについては来週1時間かけて、なぜこの定理が成り立つのかと、いう説明をやろうと思います。まあ普通統計数学ではこれはあんまり説明しないみたいだけど、やっぱこれ大事だからやらんわけにはいかないと僕は思うので、来週やります。だからちょっとこいつの証明はお預けです。で、まあともかくですね、これは一つあると。一応まあ今日は天下りでまあこれであると思って見てください。で、こう思う、これをそう、これさえね、認めれば、もう次の命題 4.2.5 はほぼ明らかです。特性関数は確率変数を規定すると書いてありますけど、確率変数大文字の xy があって、特性関数が一致してると。ね。そうします。4.2.11 のようになっているとします。そしたら、x と y の分布は等しいんだよっていうことを言ってます。これそうだね。なんでかっていうと、特性関数一つ決めたら 4.2.8 式、上のレヴィーの反転公式で、 大文字の x が a から b に入っている確率が出てくるんですね。でも y も同じ特性関数なんだから、この積分やったらやっぱり同じ確率が出てくるはずです。だから x も y も a 以上 b 以下になっている確率は全く等しい。これが任意の ab について成り立つんだから、これはやっぱり大文字の x と y の分布が等しいと言わざるを得ない。こういうわけです。というわけで、まあ、とにかく特性関数が分かれば元の確率分布も計算できるし、から特性関数が等しかったら確率変数も等しいと言えると、まあ、すごくいいよね、ということが分かりました。で、ところがですね、これだけで全て話が終わるかっていうと終わらないんですね。なぜかというと、中心極限定理とかを我々が示したいときは、確率変数 Zn とかそんなんが出てきて、Zn の n 無限大がどうなるかを知りたい。特性関数の有限の n で特性関数がなんかね、他の確率変数の特性関数に等しかったら、今の命題 4.2.5 が使えますけど、そうは一般になってない。n 無限大の極限しか知らないね。n 無限大の極限で特性関数が何とかになるときに、考えてる確率変数はどうなるのかっていうようなことを考えないといけない。というわけで、それに対する答えが必要です。それに対する答えは56ページの一番上に書いてあるところです。命題 4.2.6 っていうやつです。で、今回は確率変数の列 Z1、Z2、Zn、Z3、点点点っていうのがあると。で、まあ、特にこの Z3 とかね、2、3の一般に Zn の特性関数をまあ略して Φ の下付き N の括弧 S とこを書くことにしましょう。で、もし以下の AB の条件があるならば、AB ってとこはちょっと後で見ることにして、とにかくもしこれがあるならば、そうするとこいつ N 無限大にしたやつの特性関数ね、これは実際何らかの確率変数 Y の特性関数になっていると。で、かつ、Zn の分布っていうやつは、N 無限大で、この Y の分布に収束するんだ、ということを言っています。つまりどういうことかというと、4.2.12 が成り立つ。Zn が A 以上 B 以下、ね、とかの確率の N 無限大の極限を取ると、Y が同じとこに入っている確率に等しい。っていうわけね。つまり、この命題 4.2.6 では、とにかく、φn っていうやつの n 無限大の極限、特性関数の極限は何か収束して存在していて、でもこれは別に何らかの確率変数の特性関数になっているかどうかまだわかりません。だけど、それと、この極限の関数っていうのは s イコール0で連続って、この2つを仮定すると、実はこの極限関数っていうやつは、ある何らかの確率変数の特性関数にちゃんとなっておる。で、かつその Zn の分布ってね、 n を無限大にしていくと y の分布にいくらでも近づいていくということを主張している、そういう命題なんですね。ということで、これがまさに我々の目的にぴったり合った命題になっているわけです。で、あとまあこの命題 4.2.6 の下に注意って書いてありますけど、まあ、この定理では一般にこの条件 B ね、S イコール0でこの φ 無限大っていうね、極限関数が S イコール0で連続っていう条件を除くことは一般にはできません。S イコール0で連続でないときには、そのある確率変数 Y の特性関数になっておりっていうけど、そういう確率変数 Y がそもそも存在しないなんてことがあったりします。というわけで、まあ、この条件はちょっと捨てるわけにはいかないっていう。わけね。はい。でですね、まあ、とにかくこれは非常に大事な定理だというわけね。で、まあ、とにかく、レヴィの反転公式、定理 4.2.4 をまず理解すれば、定理 命題 4.2.5 はまあほぼ当たり前。命題 4.2.6 は、ちょっとこれまた厄介なんです。まあ、ボホナの定理とかなんとかいろいろ関係してて、ちょっと厄介なんですけど、多分ここまでは説明しきれないと思うので、まあこれはちょっと認めていただくかなと思います。だけどとにかく、レヴィの反転公式、ね、定理 4.2.4 はちょっと大事なので、なんかこんなマジックみたいな式が出てきてもね、なんだと思うから、 これは皆さんね、来週ちゃんと説明しようと思います。でですね、あと、まあ、これはちょっと数学科の人というよりは物理の人向けの解説なんだけども、物理学科の人は多分風量変換っていうのをすでに知ってると思うので、まあ、特性関数と風量変換との関係がこうなってるよっていうようなことを、まあ、書いときました。これについてはより詳しく来週ちゃんとやることにします。だから、その56ページの下ですね、に書いてあることは、まあもうあんまり気にしなくていいです。今のところは。はい。それでですね、大体もう今日、一番言いたいことはもう大体終わりました。あとはもうちょっとおまけみたいなもんです。で、おまけみたいなもんなんで、まあ簡単にいくことにしましょう。まあ57ページ、モーメントポ関数っていうのを書いてある。まあ一応教科書にも載ってるし、まあこれ知っといて悪くはないので、一応やってみますね。で、このモーメントポ関数、これ何なんだっていうんですけど、その定義 4.2.7 を見ましょう。これです。この、まあ、ジェネレーティングファンクションっていうことが多いので、母関数っていうのは英語でジェネレーティングファンクションって言います。まあ、ジェネレートっていうのは何々を出すとかいう意味ですよね。作り出すとかいうんですね。で、まあ、ジェネレーションっていうのは作り出されたものだから、世代とかそういう意味になるわけね。それと、ジェネレーションっていうのは本当に何かを創出するとかいう意味になりますね。まあ、とにかく、モーメントを作り出す関数。ね。モーメント母関数とこう言います。で、これどう定義してるかっていうと、定義 4.2.7 の 4.2.17 の式ですね。指数関数の型に S×X というのを載せて、で、期待値取る。こういうわけ。これだけです。で、まあ、一般に S は、リアル、実数に取ることが多いですけど、別に複素数にしたって困りはしないんで、もうここでは複素数に一応しておきました。でですね、形式的には、このモーメントジェネレーティングファンクション 4.2.17 で S のところを IS って置き換えたら、さっきの特性関数になります。だから、モーメント母関数と特性関数っていうのは本質的に同じもんです。もうちょっと言えば、このモーメント母関数を解析接続すると特性関数になるし、特性関数を解析接続するとモーメント母関数になります。もうそれだけです。で、それなんで、この二つはものすごい親戚なので、もうあんまりこう、片っぽさえやっとけば、もう片っぽの性質もよくわかるわけね。で、あと、ちょっといやらしいのは、モーメント母関数っていうのは、特に S が実数の場合、定義できないことも多いです。特性関数は、まあ、絶対値1のね、ものの期待値ですから、まあ、普通定義できます。だけど、モーメント母関数になると、ここに書いてあるように、指数関数の型に S×X って載ってるんですね。X がなんか無限大まで いけるような確率変数で、S が正だったりしたら、SX も無限大になりますね。指数関数の上に SX 無限大が載ってるっていうのは、なんかやばいね。で、実際にはそれだけでは単純にやばいと言えなくって、X が大きいところで、X の存在確率がどれぐらい小さいかとの兼ね合いになるわけですけど、でもとにかく一般にですね、このモーメント母関数っていうのは定義できないようなそういう確率分布も多いです。ということで、まあこれはそれほど使われません。ただし、さっきのね、特性関数っていうのは、指数関数の型に ISX が載ってた。要するにコサインとかサインなんですよね。こう振動するような関数なんです。そういうやつの期待値っていうのは非常に微妙なキャンセレーションとかが起こって、なんか困っちゃうことが多いんでね、計算するときとか。で、ところが、このモーメント母関数で S が実数のときっていうやつは、これ、単に指数関数を期待値取ってるわけですから、まあ、なんかいろんなことができる可能性が高いんですよ。で、こう、不等式を使ってなんかね、きっちり計算できなくても不等式使ってなんか頑張ったりとかいうこともできたりするんでね。ということで、これはこれなりにもちろん使い道はあります。でこういうのを使うような問題も一つ練習問題として出しときました。ではですね、もうほとんどおまけみたいなもんなんですけど、まあ少しモーメントとかモーメントによって、確率変数を規定する方法についても、まあ少しだけ言っておくことにします。57ページの下半分ぐらい見てください。4.2.4、モーメントの方法と。まあ、かなりおまけ的と書いてあります。で、 まあ、そのモーメントも考えることができるよって、モーメントの定義は定義 4.2.8 ですけど、これも以前やりました X の R 上の期待値ってそれだけです、ね、で X が有解でない場合にはもう定義できない時もあるけど、もうその時は知らないよ。で、まあさっきちょこっと言ったですね、モーメント母関数とかとモーメントの関係、特性関数とモーメントの関係っていうのはその下57ページの一番下に書いてある通りです。これそのまま定義から、テーラー展開して微分すればこうなります。で、まあとにかく、モーメントは計算しにくいけど、モーメント母関数とか計算できるっていう関数もあるので、確率変数もあるので、こういう時にはモーメント直接計算するより、モーメント母関数とか特性関数計算した方がええよっていうようなこともあります。まあ、58ページの最初の方にはそんなことが書いてあります。でですね、まあ今までとにかくなんか確率変数をどうやって決めていけばいいのか。一つの例として特性関数を決めたら確率変数が決まるみたいな話をしたので、同じことでですね、じゃあモーメントを決めたら確率変数決まるのかみたいなことを考えてみたいというわけです。で、まあそれに対する答えが少しだけ書いてあります。で、58ページですね。命題 4.2.9 っていうところをまず見てください。これはですね、モーメント2つの確率変数 XY のモーメントがこう全ての整数実数で一致するなら、ね、X の R 乗と Y の R 乗の期待値がいつも等しいなら、でそれとあともう一つだけ条件あるんです。カールマンの条件っていうのがちょっとややこしいのあるんですけど、まあ、こう 4.2.22 があると。まあ、とにかく困難があればですね、X と Y の分布が等しいということが言えるっていうわけね。で、以前とにかく命題 4.2.5 で特性関数が等しかったら、確率変数は等しい、実質的に等しいっていう話をしたんですけど、それのモーメント版です。まあ、それが一応あるよっていうわけです。で、同じように特性関数の時もね、この極限考えるから極限に対して何を言いたいかな、何が言えればいいかなっていうの命題があったんですけど、命題 4.2.6 っていうのがあったんだけど、そいつに対応する命題が命題 4.2.10 っていうやつです。で、まあ、モーメントと確率変数の分布収束ということで、まあ、その特性関数の時に命題 4.2.6 っていうのがあったんだけど、そいつをモーメントで書いてみましたというわけね。これが命題 4.2.10 と、こういうことになります。これでもう大体今日言いたいことは終わりました。あとですね、ちょっと統計の方とかで出てくるかもしれないので、まあその59ページ以降ね、ワイドとセンド、で、キュムラントっていうやつをまあ一応定義しておきました。これはもういちいちこう説明するより読んでもらえればいいんだと思います。もしワイド、センド、キュムラントっていうのがこの後で、今回はないけど、来週以降、演習問題とか出てきたら、あ、なんか言うとったでと思って見てください。見てもらえればいいと思います。ここはもういちいち解説する必要ないと思うので、解説はいたしません。はい。ということで、今日はだいたいここまでということにいたします。